今日は第一ヨハネの2章1節から11節までです。ヨハネの手紙の第1、2章1節から11節まで。私の子供たち、私がこれらのことを書き送るのは、あなた方が罪を犯さないようになるためです。もし誰かが罪を犯したなら、私たちには御父の御前で弁護してくださる方があります。それは義なるイエス・キリストです。この方こそ私たちの罪のための、私たちの罪だけでなく全世界のためのなだめの供え物なのです。もし私たちが神の命令を守るなら、それによって私たちは神を知っていることがわかります。神を知っていると言いながら、その命令を守らない者は偽り者であり、真理はその人のうちにありません。しかし御言葉を守っている者なら、その人のうちには確かに神の愛が全うされているのです。それによって私たちが神のうちにいることがわかります。神のうちにとどまっているというものは、自分でもキリストが歩まれたように歩まなければなりません。愛する者たち、私はあなた方に新しい命令を書いているのではありません。むしろこれはあなた方が初めから持っていた古い命令です。その古い命令とは、あなた方がすでに聞いている御言葉のことです。しかし私は新しい命令としてあなた方に書き送ります。これはキリストにおいて真理であり、あなた方にとっても真理です。なぜなら闇が消え去り、誠の光がすでに輝いているからです。光の中にいると言いながら、兄弟を憎んでいる者は今もなお闇の中にいるのです。兄弟を愛する者は光の中にとどまり、つまずくことがありません。兄弟を憎む者は闇の中におり、闇の中を歩んでいるのであって、自分がどこへ行くのか知らないのです。闇が彼の目を見えなくしたからです。光の中にいると言いながら、兄弟を憎んでいる者は今もなお闇の中にいるのです。兄弟を愛する者は光の中にとどまり、つまずくことがありません。兄弟を憎む者は闇の中におり、闇の中を歩んでいるのであって、自分がどこへ行くのか知らないのです。闇が彼の目を見えなくしたからです。アーメン。皆さんはイエス様が好きでこの教会に今集い、そしてこの週の半ば、平日でみんなが働いている時間、それでもあえてここに集ってまいりました。皆さんがもし神を愛すると言っているのであれば、その行いでそれを示すべきです。ここに今繰り返して読んだのが、光の中にいると言いながら、兄弟を憎んでいる者は今もなお闇の中にいるのですと書いてありましたね。皆さんが教会に来るとき、何を思って何を期待してくるでしょうか。あそこに行けば御言葉があると期待しているでしょうか。そして同時に、もしかしたら、あの兄弟に会いたくないな、この姉妹に会いたくないなと、そういうことを思いながら こちらに足を向けているとしたら、教会の御言葉を思い浮かぶとき、イエス様を思い浮かぶときはとても楽しいんだけど、でもある兄弟の顔がふっと、ある姉妹の顔がふっと思い浮かんだ途端に心がふって固くなになって、嫌だな、兄弟を憎む、姉妹を憎む、そういう人は残念ながら闇の中を歩んでいると今の言葉から分かる通りです。兄弟や姉妹を愛するということは礼拝、捧げ物をするよりも大切なことです。マタイの5章21節からこういうふうに書いてあります。マタイの5章の21節から、昔の人々に人を殺してはならない、人を殺す者は裁きを受けなければならないと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、兄弟に向かって腹を立てる者は誰でも裁きを受けなければなりません。兄弟に向かって能なしというような者は最高議会に引き渡されます。またバカ者というような者は燃えるゲヘナに投げ込まれます。だから祭壇の上に供え物を捧げようとしているとき、もし兄弟に恨まれていることをそこで思い出したなら、供え物はそこに祭壇の前に置いたまんまにして出て行って、まずあなたの兄弟と仲直りをしなさい、それから来てその供え物を捧げなさい。優先順位があるでしょう。供え物を捧げようとしているとき、兄弟から憎まれているということを、兄弟を憎んでいるというようなことがあるのであれば、まずそれはそこに置いたままにして、そしてまず仲直りすることを優先するべきです。皆さんの心の内にもしそれがあらぬことのによって憎んでいるのであれば、もし皆さんの心の内でただ単に憎しみ、恨み、あるいはそういう仲違いの心を引き起こしているものがあるのであれば、まずそれはそこに置いたまんまにして、まず仲直りをするべきです。皆さん自身の内で和解をすべきです。もし、互いの兄弟姉妹の間でごめんなさいのやり取りがあって和解が成立したのであれば、それでもなお心の内に憎しみがあるのであれば、それは皆さん自身の兄弟姉妹との仲直りはしても、それでも自分自身に対しての仲直りがなされていないんです。神様の御前で仲直りがなされていない。だからまず祭壇の前に捧げるものを置いておいて、まず皆さん自身でその内側の仲直り、仲互いをまず和解させなくてはなりません。憎しみをイエス様の血潮によって清めなければなりません。それを抜きにして捧げ物を捧げる捧げ物は、それはカインの捧げ物です。カインは嫌な心を持ったまま、神様の御前に嫌われるような心を持ったまま捧げ物を捧げても、それを受け止めてもらえませんでした。そしてそれはやがて表面化して兄弟を殺すということに発展してしまいました。ここでイエス様は兄弟に向かって、ね、腹を立てるもの、能なしというようなもの、それは人を殺すようなものだとイエス様は言っておりました。まず皆さんは心の内の兄弟に対する憎しみ、姉妹に対する憎しみ、恨み、仲違い、それを礼拝に優先させて、まずそれを取り扱うべきです。それを持ったままで礼拝を捧げても、それがずっと神様の御前に神様が嫌われる捧げ物を捧げ続けているだけに過ぎないからです。第一ヨハネの2章に戻りまして、2章1節にこう書いてあります。私の子供たち、私がこれらのことを書き送るのは あなた方が罪を犯さないようになるためです。もし誰かが罪を犯したなら、私たちには御父の御前で弁護してくださる方があります。それは義なるイエス・キリストです。この方こそ私たちの罪のための、私たちの罪だけでなく全世界のためのなだめの供え物なのです。アメン。イエス様は皆さんのなだめの供え物です。この手紙をヨハネが書きました。そしてヨハネがこの手紙を書いた理由の一つがこの一節に書いてありますね。私の子供たち、私がこれらのことを書き送るのは、あなた方が罪を犯さないようになるためです。ヨハネがこの手紙を書いた時はもうかなりの高齢に達していたようです。そして彼が書き送っているのは、愛する兄弟姉妹たちがもはや罪の犯さず、罪のうちを歩まず、暗闇のうちを歩まず、もう罪を犯さないようになるためです。そしてもし罪を犯したのであれば、御父の御前で弁護してくださるお方があります。イエス様です。ヨハネの第、この第一の手紙の一章三節に、彼は私の見たことを聞いたことをあなた方にも伝えるのは、あなた方も私たちと交わりを持つようになるためです。私たちの交わりとは、御父および御子イエス・キリストとの交わりです。皆さんがこの教会に来て交わりをしているのは、御父および御子イエス・キリストとの交わりであって、目に見える兄弟姉妹との交わりではないんです。だから表面的に目に見える兄弟姉妹たちの顔、行動、言動、それを見るだけであるならば、当然憎しみも湧き起こってくるでしょう。つまずきも、また教会に来たくないという思いも湧き起こってくるかもしれません。でも私たちの交わりは人との交わりではないんです。御父および御子イエス・キリストとの交わりじゃないですか。ですから互いの兄弟姉妹の顔を見るんではなく、そのうちにいますお方、イエス・キリスト、そのお方と交わりを持つのであれば、もはや仲違いの必要はありませんね。どうして皆さん御父および御子イエス・キリストと仲違いできるんですか。皆さんのうちにいます御子キリストと交わりを持つならば、皆さんの交わりは簡単に成立します。こうしてパッと見て、ほら、水野さんのうちにもイエス様がおられますよ、河合さんのうちにもイエス様がおられますね。そのイエス様同士で交わりをするのならば、この交わりは簡単に成立しますし、またその兄弟姉妹を許すこともできます。なぜならイエス様は私の罪のために命を投げ出してくださいましたし、皆さん一人一人の兄弟姉妹のために、皆さんが憎いと思っているような兄弟姉妹がいたとしても、その兄弟姉妹のためにイエス様は命を捨ててくださったんですから、ですから私たちはそのお方との交わりを持つことができます。3節に、もし私たちが神の命令を守るなら、それによって私たちは神を知っていることがわかります。神を知っていると言いながら、その命令を守らない者は偽り者であり、真理はその人のうちにありませんと書いてありますね。神の命令をもし守るなら、それによって私たちは神を知っています。皆さんの、親しい人をもし知っていると言っておきながら、その人の嫌がることをその人の目の前で知っているとしたら、その人は偽りを言っているようなものですね。 私たちの神様は皆さんのことをいつでも見透かしておられます。皆さんが教会を出た後でも、家にいる時でも、またあるいは心の中に何か思い巡らしている時でも、神様に全て見透かされております。ですから、もし皆さんが神の命令を守り行う、もしここに来て祭壇に来て祈ったり賛美したり礼拝するのであれば、その礼拝されるべきお方にふさわしく礼拝するべきですね。何も皆さんが礼拝したり言葉に出してずっと祈ったり、あるいは皆さんが声に出して賛美したりするのは、何も人に見せたり人に聞かせたりするわけではないでしょう。天の父なる神様に賛美を捧げているのであり、また皆さんが求めているのは御言葉、真理の言葉であるはずです。もし私たちが神の命令を守るなら、それによって私たちは神を知っていることがわかります。ここの知っているという言葉、これはギノスコーというギリシア語で、私たちが経験として知っている、客観的にも知っている、またあるいは、男と女が性的な関係を持ってそれを知るということも、このギノスコーです。神様のことをすなわち体験的にも知る、神様のことを知識としても見聞きしても知っているということであるなら、私たちは神の命令をもっともっと守り行って、神様をもっともっと喜ばせて、もっと兄弟姉妹に対して互いに愛し合うことをするはずです。なぜならイエス様は初めからある命令として、また古くからある命令として、互いに、あなた方は互いに愛し合いなさいとおっしゃいました。もし私たちが神を知っているのであれば、その命令を守り行うことが苦にならないはずです。もしまだイエス様を知って、いや教会に来て10年20年と経っているのに、いまだに兄弟姉妹を愛するということをしないのであれば、10年20年いながらにしてその御父を知らなかったし、御子イエス様を知らなかったということです。私たちはそれが示されたのであれば、ますます神を知り、キリストを知るべきなんです。知れば知るほどこのお方に喜ばれることを本当にもっともっとしたいと心から願うようになっていきます。いやいやながらの礼拝ではなく、心からの礼拝になります。5節、しかし御言葉を守っている者なら、その人のうちには確かに神の愛が全うされているのです。それによって私たちが神のうちにいることがわかります。御言葉を守っている人には神の愛が全うされます。そしてさらに、私たちが神のうちにいるということがわかることになります。神の命令とは何か、それは7節以降に書いてあります。愛する者たち、私はあなた方に新しい命令を書いているのではありません。むしろこれはあなた方が初めから持っていた古い命令です。その古い命令とは、あなた方がすでに聞いている御言葉のことです。しかし私は新しい命令としてあなた方に書き送ります。これはキリストにおいて真理であり、あなた方にとっても真理です。なぜなら闇が消え去り、誠の光がすでに輝いているからです。ここでヨハネは、この命令はもう初めから皆さんに伝えた命令が古い命令だと言っております。その命令とは御言葉と書いてありますね。7節の後半に、あなた方がすでに聞いている御言葉のことですと書いてありますね。皆さんすでに御言葉を、この教会に来た時から、もう皆さんが何年前から来たかはそれぞれ違いますが、皆さんが初めから聞いているのは御言葉ですね。その御言葉に何が書いてあるか、 いろいろなことが書いてあります。しかし一人一人に示されている御言葉はそれぞれその時によって違います。皆さんに今示されている御言葉は何でしょうか。そして皆さん、その御言葉を守り行うべきです。ヨハネはこれは古い命令であるんですが、しかし私は新しい命令としてあなた方に書き送りますと書きました。このヨハネが手紙を書いた紀元1世紀ぐらいの世界においても、またこの21世紀においても同じみたいですね。御言葉は初めからあるんですけど、しかし忘れがちです。だからあえて再び新しい命令として再び守りを行ってくださいと言うんです。皆さんは今日もまた新しい心でもって御言葉を聞いてください。そして示されたのであればそれを守り行ってください。9節から10節はもう先に繰り返しお読みしましたね。光の中にいると言いながら、兄弟を憎んでいる者はまだ闇の中にいるんです。皆さん、暗闇の中を歩んでいるような気がするでしょうか。光のうちを歩みたいでしょうか。夜寝る前とか、心の中に満たしたもの、心の中で満ちたものは平安だったでしょうか。それとも思い煩いだったでしょうか。皆さんがもし光のうちに出たいのであれば、今朝もですね、イザヤの58章をお読みしたんですが、再びここを開きたいと思います。イザヤの58章イザヤの58章の6節から11節までをお読みします。イザヤの58章6節から11節。私の好む断食はこれではないか。悪の絆を解き、くびきの縄目をほどき、虐げられた者たちを自由の身とし、すべてのくびきを砕くことではないか。飢えた者にはあなたのパンを分け与え、家のない貧しい人々を家に入れ、裸の人を見て、これに来て、あなたの肉親の世話をすることではないか。その時、暁のようにあなたの光が差し入れ、あなたの傷は速やかに癒される。あなたの義はあなたの前に進み、主の栄光があなたのしんがりとなられる。アメン。まずここに、これは私の好む断食はこれではないかと書いてあるんですが、それは悪の絆を解き、虐げられたものを自由にする、くびきを砕くこと書いてありますね。もちろん目に見える兄弟姉妹たちがパンに飢えて着るものがなくて裸であったりするのであれば、それを着せてやらなくてはなりませんが、現代日本においてはそのような人は、ホームレス伝道をしていない限りそういう人はあまりいませんけれども、しかし霊的裸、霊的虐げられたもの、虐げられたものというのは本当に虐げられたなりの人生しか生きてこなかったがゆえに、人々に対しては、ね、人々には虐げたいという気持ちを振りまくようなものです。虐げられてきた人を見れば、なぜか人は虐げたくなってしまうような特性があります。皆さん、兄弟姉妹を虐げたいと思う心が湧き起こったとしたら、その人、虐げられてきた背景を見て、その虐げられたものを自由の身とし、くびきを砕き、その虐げられてきた人の悪の絆を解くことをまず主イエスにあって優先させなければなりません。飢えた人にはパンを与え、裸の人には着せてやる。霊的飢えた人、霊的裸の人は、なんだよ臭いからこっちに近寄んなということは言っちゃいけません。食べさせてあげるべきです。裸なら着せてあげるべきです。そうやって肉親の世話をすること、それが主の喜ぶ断食です。 その時どうなるか。破説です。その時暁のようにあなたの光が差し入れ、あなたの傷は速やかに癒される。暗闇の中を歩んでいると思う人はこうすればいいんです。主の好む断食をすれば速やかに光が差し入れ、傷も速やかに癒されます。そしてその主の義が皆さんの前を進み、主の栄光が皆さんのしんがりを守ることになります。続いて9節から11節まで。その時あなたが呼ぶと主は答え、あなたが叫ぶと私はここにいると仰せられる。もしあなたの中からくびきを除き、後ろ指を指すことやつまらないおしゃべりを除き、飢えた者に心を配り、悩む者の願いを満足させるなら、あなたの光は闇の中に輝き昇り、あなたの暗闇は真昼のようになる。主は絶えずあなたを導いて、焼けつく土地でもあなたの思いを満たし、あなたの骨を強くする。あなたは潤された園のようになり、水の枯れない源のようになる。アーメン。皆さんは焼けつく土地でも満たされたいでしょうか？皆さんはの暗闇は光り輝かされたいですか？皆さんの骨は強くされたいですか？皆さんは潤された園のようになりたいですか？ならつまらないおしゃべりをやめてください。なら後ろ指を指すことをやめてください。飢えた者にはパンを与え、裸の者には着せ、また心の弱ってる人パンを与え、着せてやって、そして憐れみを示して、そうして主の好む断食をするのであれば、速やかにそれがなされます。速やかに癒されます。焼けつく土地でも満たされます。潤された園のようになります。どうか皆さんはこの主の祝福のうちに潤された歩みを成していってください。そのためにこの主の好む断食、後ろ指さすことはつまらないおしゃべりをやめてください。そうして栄光のうちを歩んでください。どうかそのようにして、右にも左もそれず主の道をまっすぐに歩んで、祝福のうちを歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。私たちが受けたこの命令は決して目新しいものではなく、むしろ初めからあった古い命令でした。その古い命令とは御言葉であり、互いに愛し合うということ。それをするのであれば、私たちは暗闇を歩むことなく、決してつまずいたりすることなく、光の地を歩むことになります。どうか私たちのうちからつまらないおしゃべりや後ろ指を指すことを取り除くことができますように、兄弟姉妹を憎んでいることを今すぐやめて、光の中に飛び込むことができますように、イエス様、あなたが私たちのためになだめの供え物となってくださったことを感謝いたします。それは何も私だけのためではなく、このあなたの群れ、兄弟姉妹のためにもなされました。あなたが命を投げ出してくださったほどのこの兄弟姉妹たちを、私たちも大切に大切にすることができますように。もし裸であるなら着せてやり、困っているのであれば助けてやることによって、そうしてあなたの命令を全うすることができますように。そうするならば、私たちの暗闇は光によって照り輝かされ、それによって私たちは焼けつく土地でも満たされ、骨は強くなり、潤された園のように、水の枯れない源のようになることができます。どうかこの地をしっかりと歩ませてください。何かと祝福を求める ような私たちですが、しかし後ろ指を指すことをまずやめなくてはなりません。兄弟姉妹をまず憎むことをやめなくてはなりません。虐げられた人たちをまず助けてやらなくては。飢えた人にはパンを与え、裸の人には着せてやることをまずしなくてはなりません。どうかまずこれらのことをなして、その上で豊かに祝福されるこの生徒たちでありますように。今日のこの御言葉を感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。